君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル。 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
僕らは本当は好奇心の塊でも、大人の理性が邪魔をして質問するのが恥ずかしくなっちゃってて残念なんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、義科大の先生に質問。ラジオをお聞きの皆さんから寄せられた質問に、今日は義科大情報知能工学系金沢康先生が答えます。
先生と僕の間にはですね、白いボディのいわゆるドローンが一機止まってるんですけれども、
はい、
これ先生の研究室のドローン。
はい、そうです。はい、
あのドローンって一口に言っても大きさいろいろあると思うんですけれども、
ホビー用のちょっと大きめのドローンになります。
うん、端から端までが40センチぐらいですかね。
そうですね、はい、
4枚羽がついていて、
はい、
いわゆるドローンって、
はい、
ラジコンヘリじゃないので、これはあのコントローラーはないんですね。
あ、一応あります。はい、
あるんですか。
あのラジコンのようにあのいわゆるプロポを使って操縦する形になります。
うんうん、そういうものなんですね、ドローンっていうのはね。
はいは
い、あのみんな知ってるドローンですけれども、なかなか飛ばした経験のある人っていうのはまだ少ないと思うんで、僕も飛ばしたことはないんですけれども、はい、もう先生はドローンとのお付き合いは長い。
いや、あのまだ2年ぐらい
ではあります。あ、2年ぐらい、
はい、
相当練習したんです
か。今もう学生のが上手なので、はい、うん、だいたい飛ばすのは学生に任せてます。すごい上手な学生がいますので、はい、
さすがゲーム世代ですね。
そうですね、はい、
というような、まあ、金沢研究室のドローン前にですね、今週あの質問いただいたのはラジオネームトリニトさんなんですが、ドローンの研究をしている先生はいますか、ドローンを研究に使っている先生はいますか、という詩のような質問をいただいてるんですけれども、先生はドローンの研究というよりはドローンを研究に使っている。
そうですね、はい、ドローンにカメラがついているものですから、そのカメラの画像を使った、はい、まあ、あの画像処理をやってます。
画像処理、ま、あの先生、ま、以前もお話を伺った時にはいろんなこうコンピューターの写真を合わせて、
はいはい、
よくあの最近僕らも Google ストリートビューとか言うと、はい、もう360度ガーッと世界が見えるような世界をパソコンで体験してますけれども、
はい、
ああいう技術。
そうですね、はい、
ああいうのコンピューターがあるからできるんですね。
はい、あの最近のコンピューターであの速度が処理性能が上がってからようやくできるようになったというようなものも結構あります。
は
い、
昔のパソコンでは無理だった。
無理な場合がほとんどですね。リアルタイムに、うん、あの実時間でやるというのは非常に難しいことになります。画像がそもそもデータが大きいものですから、
はい
はい、その分処理に非常に時間がかかるというのがありまして、うん、あの昔ではちょっと難しかったことになります。はい、
今マウスでぐるんとやるとぐるんと見えますけれども、はい、あれがムムムムムっていう感じになってたっていう、
は
い、
そうですね、はい、
という金沢先生なんですけれども、今ドローンは何に使ってらっしゃるんですか。
経緯から紹介させていただきますと、はい、あの東日本大震災のですね、うん、あの津波で流された、まあ、遺留物でしたり、あるいは行方不明者のですね、捜索活動に活かせればという形で使っています。
ドローンで探しに行くということですか。
直接探しに行くわけではなくてですね、うん、あの実際に探すのは地中レーダーというようなものを使いまして、あの砂浜に物が埋まっているかどうかというのを検査する装置があるんですけども、それとこのドローンの情報を組み合わせてその捜索を効率よくしようというような形をとっています。
ちょっと辛い話ですけれども、もう東日本大震災が起きて2011年でしたからね、
はい、
6年が経つわけなんですけれども、はい、そうするとあの亡くなっている方が埋まっちゃっているという
そういう可能性もあるだろうと、はい、
今埋まっている方を捜索している段階なんですか。
はい、まあ、あのご存知の通り閖上浜っていうのが津波で非常な被害があったところですけども、そこだと、はい、そうですね、すぐ海の方が太平洋になってまして、で茂手浜みたいな形ですごいすぐあの太平洋なんですけども、はい、そこからまた戻ってきた場合のものがあるだろうと、まだ見つかってない方がいっぱいいらっしゃいまして、はい、で、地表の方は結構探してたとしても、うん、他のところはまだ見つかってない、まだ見つかってない方結構いるということもありまして、水中ですとか砂浜ですとかまだこれまで探してないところも含めて探そうということで、ボランティアの方がずっとやってます、
はいはい、その探している様子をですね、今日ちょっとラジオで画像をお見せすることはできないんですけれども、実際に探している様子をビデオで撮ってきていただいたと、この研究室では見ることができるんですけれども、砂浜の上、あの皆さん、ボランティアの皆さん、
はい、そうですね、はい、
たくさんの皆さんがですね穴を掘って捜索してるんですけれども、そこで何かこう四角い機械を、箱の機械を引きずっているお兄さんがいるんですけれども、
はい、これがあの先ほどちょっと言った地中レーダーというものでして、
はい、
砂の上をこれ今これ引きずってるんですけども、うん、砂の下にですねあの電波を発しまして、うん、でその反射波をあの計測することで、うん、砂とは違うものが埋まっていたら何か違う反応が起きるということで、違う反応に起きた場所に対してこのように竹竿を刺して、うん、でその反応の深さをこの洗濯バサミで表しています。
その箱が通り過ぎた後、皆さんが竹ひごみたいな棒をですね、はい、砂浜に刺しているんですけれども、はい、
あの掘ってほしいところ、掘るべきところというマークですね。
なるほど、はい、じゃあこう結構密に刺してますけれども、はい、ちょっと気になるものがあったところなんですね。
そうです、はい、
すごい密度で棒立ってるんですよ。でそれに対していろんな色のこれ洗濯バサミですね、
はい、砂ですから、はい、どこまで掘っていいかわからないものですから、うん、反応がある高さっていうのがあの先ほどの地中レーダーで計測できます。でその高さに洗濯バサミをつけまして、その深さまで掘るという形を取ります。
深さを示しているのが洗濯バサミなんですね、はい、でそれを人海戦術でボランティアの皆さんが掘っていらっしゃるというところに、はいはい、先生のドローンを使うわけです。
直接ではなくてですね、うん、地中レーダーを動かす際に、うん、今人手で動かしてましたけれども、うん、これをできれば自動で動かしたいというのがあります。
それはあの大変だから、
そうですね、はい、
やっぱ相当時間がかかる、
はい、あ、もともと地中に見えないものを探していくものですから、はい、ある範囲を決めてその中をくまなく捜索する必要があります、うん、でそれを探すためにですね、ある四隅から、まあ、くまなく地中レーダーを動かしまして、反応あるところに対して先ほどのマークをしていくんですけども、はい、そのいちいち動かしていったりするのが大変なことと、うん、あとは1回に動かせる範囲というのが非常に人手で引いてますと、その反応を見ながらやってますと非常に狭い範囲しかできなくなってまして、うん、で捜索の対象の範囲となるところが結構だいぶまだ広くてですね、
海ですもんね、
はいはい、砂浜で結構あの閖上浜って広い海岸でして、うん、赤羽海岸のもしかしたらちょっと広いぐらいの長い海岸になってます、
はい、
でそれを月1回探しているんですけども、それを探そうとすると、まあ、何十年、これからちょっと月1回やってでも何十年かかるというような広さになります、
はい、
でそれに対しましてドローンでその効率よくマーカーを、地中レーダーを動かすことと、うん、航空機レーダーの画像というのがありまして、
ほう、
航空機レーダーというのが広い範囲をいっぺんに映せるんですけれども、
さっきお兄さんは、はい、あの四角い箱を砂浜の上ずるずるずるずると引きずって電波出してましたけれども、はいはい、航空機からも電波出して、
はい、
それやっぱりちょっとざっくりになる、
はい、非常に大雑把な範囲になります、うん、で、欠点はですね、あの、はい、地表にあるものと地中にあるものとの区別がつかないというのが、まあ、航空機レーダーの欠点になります。
地表にあるのか、はい、埋まってるのかわからない。
そうですね、地表に例えば溜まってるゴミなのか、うん、あるいは地中に埋まっている何か他のものなのかというのが区別ができないということになります、うん、でそれをドローンの映像を使うと、地表にあるものはそのドローンの映像からすぐ分かるということがありますから、このレーダー画像と組み合わせてることによって、うん、まあ、捜索範囲をより限定することができると。
あ、ここを見よう。
そうですね、はい、
っていうことが分かるわけなんですね、はい、それでドローンを使おうという、
はい、
ドローンで見た画像を撮影してくるわけですね、
はい、
となんかこう航空機から写真撮ればいいような気もしますけれども、
そうですね、航空機はやっぱり結構あの飛ばすのにもコストがかかりますし、うん、あのやはり高度が高いところから撮りますので、うん、あの 我々の欲しい解像度の画像が撮れないというのがあります。それに対してドローンでしたら自分の好きな高さから好きなだけ細かく撮れるということもありまして、非常に便利な我々としてはカメラにツールになります、は
い、なるほど。じゃあそういったドローンでまず写真を撮って、はい、どこを捜索したらいいか絞るっていうことができるわけですね、
はい、
でそこを先ほどのお兄さんが、はい、地表レーダーでこう、はい、ガーッと調べるという形ですね、
はい、に持っていけると。で最終的にはその、先ほど人が引っ張ってましたけども、自動的に動かすためには砂浜の形を知らないと地中レーダーをうまく動かせないというのがありますので、
それも、はい、もうお兄さんがやっていても大変な労力と時間がかかるので、はい、それも自動のものでやってしまおう、
はいはい、そうです
ということですね、はい、地表を自動的に動くロボット、
そうですね、例えばルンバみたいな形で勝手に移動していって、うん、ここにあるよというのを出してくれると、うん、いうことを目指しております、はいはい、
それにもドローンが活躍するんですか。
そうですね、部屋みたいに平らなところではないですので、うん、やっぱり砂浜の形をですね、凸凹を測るのが大事になってます、うん、で特に例えばへこんでる崖の部分ですと、そこにはまってしまったら動けなくなりますので、うん、そこは通らないように形状情報をドローンで計測して与えるということを考えています、
うん、ドローンが砂浜の形をある程度調べておいて、
はい、
でそれをデータに地表の自動ロボットが、はい、捜索して回るということなんですね、
はい、最終的にはそういう形を目指しています。
まだこれは研究中、
はい、組み合わせようとこれから頑張っているところです、はい
はい、そのドローンが実際にこう地形を取ってきたデータもこのノートパソコンで見られるんですけれども、
はい、
ちょっと見せていただけますか、は
い、こちらがこのそのデモ用に作ったソフトになってまして、
はい、
でこの小さいところに映っているのが実際にドローンで
窓が2枚ありまして、
はい、
小さいの砂浜を上空からゆっくりゆっくり、はい、北の方にドローンが移動しているのが分かりますが、はい、まるで月面探査機が
そうですね、
月の上から撮ってるみたいです、はい、これその閖上浜なんですね。
そうですね、はい
はい、
ちょっと浚渫工事とか防波堤の関係上工事をやっているという形になります、うん、
結構こう段差があるような感じがね見受けられますけれども、はいはい、北まで行って今度は南にぐーっと下がってきている、はい、そんな感じです、
はい、でそれを復元した形、復元したものがこれになります。
もう今先生がマウスですね、いろいろこうくるくるくるって回すといかにも立体的という地図が、これ点で点点点点っていう点の集まりで表面が伝わってくるんですけれども、はい、
この点はですね、うん、まあ、画像で全部の画像を使ってるわけじゃないんですけども、はい、太陽度の取れたもの、要するに同じ場所だって見つかったところを三角測量という形で復元してそれを集めて表示しているという形になります。
この、まあ、動画ですけれども動画を一枚一枚に分けて見比べてっていうことですか。
はい、
でさっきの絵とここの絵が同じだっていうところにはこうやって色のついた点々がつくわけなんですね。
そうです、はい、でリアルタイムにそれを重ね合わせることによってだんだんだんだん形状が広がって、このように形状が広がっていくということになります、
うんうん、そう、点々がどんどん増えてきまして、やがて全貌が見えてくると、あの辺が膨らんでるなっていうのが見えるわけなんですね、
はい、でこれを先ほどの地中レーダーも動かすロボットに例えば転送しまして、
うん、
でその地形の情報を使って、まあ、経路探索ですね、経路を決めて自動的に探索するということを目指しています。
はい、一枚一枚の動画の写真を見比べることによってどこが高くてどこが低いっていうことが分かるんですね。
はい、それはそうですね、人間が2つの目があるおかげで、うん、高さとか奥行きが分かるのと同じ原理になります。
でもカメラの目は1個なんですよね。
はい、でそうですね、移動しながら撮っているということが、まあ、ミソといえばミソになります。
あ、カメラは1個だけれども、はい、視点が移動しているから、
はい、
さっきの写真と次の写真を見比べて、
はい、
あ、
でちょうどこのデモのところにありますこの上の点と棒で表されているところがこれが、うん、復元に使ったカメラの位置になります。
あ、なるほど、その点々のなんとなく立体地図の上空にですね、はい、旗みたいに何本も立っているところがあるんですけれども、
はい、
あ、これドローンが移動した軌跡なんですね。
はい、で隣り合う2つを使って復元したものをどんどんどんどん、うん、 重ね合わせているという形になります。
案外距離があるような気がしますけれども。
そうですね、あの
どれぐらい距離取って
ますか。逆にですね、うん、あのドローンの映像をやっぱりリアルタイムにずっと撮っているものですから、うん、あの全部使うとちょっと処理が追いつかなくなるんですね、うんうん、で無駄なところがありますので、うん、ある程度離れてからそれを処理を使おうという形に撮ってます、う
ん、で写真を見比べて立体を計算するわけなんですね、はい、そうすると先生がマウスでこうぐるぐるぐるって動かすと地形が立体的に、
はい、
しかもこれちょっとなんとなく砂っぽい色がつけてあるもんですから。
そうですね、あの実物の画像の色をそのまま貼り付けて、
はい、もうこれそのままの画像の色なんですね、
はい、
最近あの Google マップでもこういう立体で街を見るっていうのを僕ら楽しんで使ってますけれども、はい、あれももしかしたら同じような原理で。
そうですね、あれは多分あの衛星画像の方で衛星もやっぱり動いているものですから、うん、その動いている2箇所以上の衛星画像から復元しているというふうに思います。
ドローンじゃなくて
です
ね、
はい、
ドローンでやれば砂浜すらもこんなに細かく地形が分かるということですね、
はい、
そうですね、はい、これ閖上浜の砂浜の一部分の立体データが取れましたけれども、はいはい、じゃああとはこれを、はい、その地表を電波出しながら自動的に動くルンバみたいなロボットに送ってあげれば、はいはい、それに従って中を捜索してくれるロボットができちゃうわけですね、
はいはい、まだちょっと道は少しまだありますけれども、はい、
そうするともう極端な話疲れを知らないロボットたちですから、はい、やっといてねって言ったらずっとやってる。
そうですね、あのマークすること自体はもう自動的にやってくれるようになりますので、うん、あとは、まあ、あの一番大変なのは先ほどあった掘る方がやっぱり一番大変ではあります。
ああ、それはね人間がやらないとってことになると思うんですけども、はい、まあ、でもその探査を自動的にやってくれる技術があるっていうのはありがたいですよね。
はい、と思います。
先生実際そうやってあの閖上浜の方にも何度も足を運んで、
はい、年 2,3 回ぐらいは、はい、うん、通って実際のデータを取ってきています。
今も継続中なんですか。
はい、
という形で進んでおりますので、まもなくロボットが捜索してくれる時代が来るんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、今は東日本大震災のケースでしたけれども、はい、他のことにも応用してらっしゃるんですか。
そうですね、あのせっかくこのようにリアルタイムに3次元復元ですとか、うん、あるいはリアルタイムにあの広い画像を合成するという技術もちょっとプログラムも一緒に作ったものですから、はい、あのこの地区で、農業が富谷地区やっぱり農業が盛んなもんですから、
そうです
ね、農業に応用しようというふうに考えております。
畑の立体画像を撮ろうということですか。
そうですね、あの大きな画像真上から見た画像って多分めったに見ることができないと思いますので、うん、それを見て例えばある場所はあまり育ちが良くないですとか、うん、ある場所はなんか色が違うですとか、そういうことも画像にすると分かったりですとか、あるいはもちろん高さも計測することができますので、うん、その辺の情報を、まあ、農業の方に応用できればというふうに考えています。
なるほど、はい、あのうちの畑はこういう形なんだっていう、こう何年に1回とかいうデータ取りじゃなくて、もう本当に日々の、はい、
そうですね、
野菜たちの育ち具合をこうやって立体データでパソコンで見てみようっていうことなんです、はい、へ
え。今ドローンはあのプログラムすればですね、うん、指定された場所を勝手に飛んできて戻ってくるということもできますので、うん、その辺と組み合わせると、例えばおっしゃる通り1週間おきとかそのぐらいに定期的にずっと自動的に撮影を行って、うん、そのデータを蓄積して解析ということもできるようになると考えています。
このドローンの高さで撮れるデータとかだと、はい、あこの辺は色づきが悪いなとか、はい、いいなとか、
はい、
そんな精度で分かってくるわけですね、
はい、
ドローンができてコンピューターの演算スピードが上がったからこそできる技術。
そうですね、はい、
ということでラジオネームトリニトさん、感動していただけましたでしょうかね。ドローンをこんな風に使うことを考えている先生が技科大にいらっしゃいました。情報知能工学系の金沢先生お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。 理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました金沢先生の業界用語は
バンドル調整。複数の場所から撮った画像から、その物体の形を精度よく求めるための一つの手法になります。で、古くは写真測量の原理になりまして、今ではコンピュータービジョンでもよく使われる技術になります。
録音でお届けしているこのコーナーですが、8月26日は理科大キャンパスから生放送でお届けすることが決まっております。8月26日は天白の城3時間スペシャルライブ from 理科大オープンキャンパス。次週8月5日の天白の城は早くも今年の理科大オープンキャンパスの見どころを紹介。理科大オープンキャンパス実行委員安井俊明先生と盛り上がれますよ。楽しみに。